皆さんおはようございます。私は東京ホライズンチャペルの塩崎大地と申します。今日は第二列王記13章1節よりもう一度祈ろうというテーマでメッセージをさせていただきます。
列王記第2、13章1節から13節。ユダの王アハズヤの子ヨアシュの第23年にエフーの子エホアハズがサマリアでイスラエルの王となり、17年間王であった。彼は主の目の前に悪を行い、イスラエルに罪を犯させたネバテの子ヤロブアムの罪を犯し続けて、それをやめなかった。それで主の怒りがイスラエルに向かって燃え上がり、主は彼らをアラムの王ハザエルおよびハザエルの子ベンハダデの手にいつまでも渡しておられた。しかしエホアハズが主に願ったので、主はこれを聞き入れられた。アラムの王の虐げによってイスラエルが虐げられているのを見られたからである。主がイスラエル人に一人の救い手を与えられた時、イスラエルの人々はアラムの支配を脱し、以前のように自分たちの天幕に住むようになった。それにもかかわらず、彼らはイスラエルに罪を犯させたヤロブアム家の罪を離れず、なおそれを行い続け、アシェラ像もサマリアに立ったままであった。またアラムの王から彼らを滅ぼして打国の時の塵のようにしたので、エホアハズには騎兵50、戦車10台、歩兵1万だけの軍隊しか残されていなかった。
今日の聖書箇所は北イスラエルの王エホアハズの治世の記録であります。エフーの子エホアハズが北イスラエルの王となりました。そして北イスラエルの首都はサマリアでありましたが、イスラエルの分裂以降、北イスラエルには一人も良い王様が出ることはありませんでしたが、このエホアハズもその一人であり、彼も良い王様ではありませんでした。二節を見ますと、エホアハズは彼は主の目の前に悪を行い、イスラエルに罪を犯させたネバテの子ヤロボアムの罪を犯し続けて、それをやめなかったと、そのように書いてあります。北イスラエルの初代王であるところのヤロブアムの罪がここでも悪影響を与え続けているのです。3節。それで主の怒りがイスラエルに向かって燃え上がり、主は彼らをアラムの王ハザエルおよびハザエルの子ベンハダテの手にいつまでも渡しておられた。しかしエホアハズが主に願ったので、主はこれを聞き入れられたと、そのように書いてあります。主は裁きとして北イスラエルをアラムの王ハザエルの手に渡されたのでしょう。この裁きを通してイスラエルは再び苦しみを経験いたしました。神は罪を裁くお方であります。アラムの手により苦しめられたイスラエル、そしてエホハズでありますが、エホハズは主に願ったと。4節に書いてあります。エホアズは主に祈り助けを求めました。すると主はその祈りを聞いてくださり、一人の救い手を起こし、アラムの手よりイスラエルを解放してくださり、その結果イスラエルには平穏な生活が戻ってきたのだということでありますが、私たちの信じる神は罪を裁かれるお方ですが、しかし悔い改めて祈るときに、その祈りを聞いてくださるお方であるということなのであります。ヨハネは言いましたが、もし罪がないというならば私たちは自分を欺いており、真理は私たちのうちにはありません。しかしもし私たちが罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許してくださると言いました。今朝私たちは自分自身を吟味し、主の前に罪があるならば罪を言い表すように、悔い改めるように 進められているのではないでしょうか。またエホアズが祈ったようにお祈りをするように私たちはお勧めを受けているのではないでしょうか。苦しみがあるのであれば苦しみから解放してくださるように祈る。どのような状況下にあっても主が祈りを聞いてくださるというのは私たちへの福音であります。主は祈りを聞いてくださいました。6節、それにもかかわらず彼らはイスラエルに罪を犯させたヤロブアム家の罪を離れずなおそれを行い続けたと。エホアズと北イスラエルはしかし再び偶像礼拝を犯し続け、その罪を離れることがなく滅びに突き進んでいったのであります。罪から来るところの悪影響は根強いものがあり大変パワフルであるということがわかります。それは歴史の中で文化の中で私たちの生活の中に浸透し、私たちが自分の力でその罪から抜け出すことはとても困難である、いや不可能であるということをここにおいては示しています。一時的に罪から離れたように見えても、悔い改めたように見えても、しかし再び舞い戻ってしまう、昔の性質に戻ってしまう、昔に戻りやすい、私たち人間は罪に対して大変弱い存在であることがここにおいてわかりますが、パウロも言っています。罪から来る報酬は死です。そしてパウロは、私は善をしたいという願いがいつもあるのにそれを実行することができない、私は自分でしたいと思う善を行わないでかえってしたくない悪を行ってしまう、もし自分が自分のしたくない悪を行っているのであればそれを行っているのはもはや私ではなく私のうちに住み着いているところの罪だ、ああ私は本当に惨めな人間だ、誰が私のこの死の体を救ってくださることができるのかとパウロは嘆いたのでありますが、パウロ自身も昔の性質にずるずるずるずると引きずられてしまう、そのような悩みがあったわけですね。しかしイエス様は私たちの弱さをよく知り、そんな私たちを救うために来てくださったのであります。そしてパウロは言いましたが、今やキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありません。それは命と御霊の原理が私たち信仰者の間に働いており、あなた方を自由にするからですと教えましたが、どうか私たちが古い性質に流されて落ち込んだり悩んだりすることがないようにいたしましょう。私たちの中には今イエス・キリストによるところの救いがある、命と御霊の原理が私たちの中に流れています。私たちは古いものに目を向けるのではなくして、今日もこの聖霊に、そしてイエス様に目を向け、このお方から来るところの命に満たされ、喜びに満たされ前進してまいりましょう。神様の祝福が豊かにありますように。アーメン。希望のないこの地、主よ憐れんでください。苦しみと痛みの中に主よ共にいてください。主を知らない民に主よ恵みをください。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別。消牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、
2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。